皆さん、おはようございます。母の日の礼拝をただいまから始めてまいります。早速、今日のメッセージに移りますが、今日は第一列王記の8章33節から40節をお読みいたします。またあなたの民、イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り、皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしみによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を詰め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが、おのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人のこの心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらいる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。以上です。この箇所からソロモンの祈りと題して御言葉を取り次ぎします。さて皆さん、日本から一番遠い場所はどこでしょうか。ちなみに東京から一番遠いところはアルゼンチン。距離にして18,069キロ。飛行機で行きますと、まあ、ルートによりますけれども22時間から25時間かかるそうです。丸1日かかるわけですね。ところが携帯電話だと電気信号としては 0.1 秒もかからず、ほぼ同時に話が通じます。この教会にも十数年前にいらしてくださったアルゼンチンに派遣されている有原茂宣教師には、呼び出し音も含めて数秒でつながり会話ができるわけです。それでは、祈りはどのくらいの速さで神様に届くのでしょうか。韓国で私の友人の母親が知り合いの家を訪ねたとき、そこに放し飼いの番犬がいました。怖くなってそこを離れようとして走り出しました。すると犬が追いかけてきて噛みつこうとしたので、彼女は、主よ！まあ日本では主よですが、韓国語では主よとなります。そのように叫んだわけです。てっきり足に噛みつかれたと思って振り返ったら、犬が口を大きく開けたまま閉まらない状態でもがいているのが見えたそうです。彼女は、主よ、守ってくださって感謝します。祈りは私たちのホットラインだと言えます。詩編の46編1節には、神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。また、申命記4章2節では、私たちの神主は、私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。と記しています。神こそ私たちに 近い助けだと言っています。天と地、神様と私たちは距離的には遠いと思われていますが、祈りは神様がまるでそこにおられるかのようにつなぐものです。実際神様は遠くにはいません。使徒の働き17章27節、これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。今お読みした箇所で、第一にイエス様は天と地の地をつなぐ方ということを見ていきます。ソロモンはエルサレムにおいて7年の歳月をかけた神殿建築工事を完成させました。その建造式の中でイスラエル国民を代表して祈ったわけです。またイエス様は弟子たちに祈りを教えてくださいと依頼されて、このように祈りなさいと今私たちが礼拝でも祈っている主の祈りを教えられました。ソロモンが祈った祈りも国民に対して祈りの模範を示したものと言えます。それはダビデから受け継がれたものであり、ソロモンの祈りとなったものです。神様は私の名をそこに置くと言われたその神殿に向かって祈るとき、神様が天において聞いてくださいとソロモンは祈りました。神殿は天と地をつなぐものでした。三浦綾子さんの著作に天のはしごという本があります。天のはしごはヤコブが見た夢に出てきます。創世記28章12節、そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。ヤコブが見た天のはしごはイエス・キリストを示していました。ヨハネ1章51節、そして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。ヤコブが見た夢では、はしごを天の神の御使いたちが上り下りしていました。そしてイエス様は私の上を御使いたちが上り下りするのをあなた方は今に見ますとおっしゃって、この天のはしごは天と地をつなぐこのはしごがご自分であることを示されたのです。さらにイエス様はご自分の体を神殿に例えられました。ヨハネの福音書2章19節、イエスは彼らに答えて言われた、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った、この神殿は建てるのに46年かかりました、あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。神殿はソロモンが建てた壮大な神殿はバビロン捕囚の前にバビロン軍によって破壊されました。そして70年経った後、ペルシャからバビロンから帰還した人々の手によって神殿は再建されましたが、それはみすぼらしいものでした。しかし時代は進んで、ヘロデ大王の時に、まあソロモンに勝るとも劣らない建築家と言われたヘロデ大王がその神殿を見事なものに作り変えたと言われています。その神殿は46年かかったと言っていますが、イエス様はご自分の体のことを神殿に例えて語られて、 十字架にかかって3日間墓の中におられることを示して3日で立てると復活されるイエス様は、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われました。そして聖書は、イエス様を信じる私たちも実は神殿なのだと語っています。第一コリントの3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。天と地をつなぐイエス様のお名前により、御霊によって祈るものが神殿だと言えます。御霊は私たちを神の子供として神聖させるために来られました。子としてくださる御霊と呼ばれています。この方は私たちがアバ父よと呼ぶために、私たちの内側に内住しておられます。御霊の交わりという言葉があるように、御霊は日々私たちが御父および御子イエスと交わることができるように、私たちの内側で背中を押してくださり、そして時々ではなくて時々刻々神様を呼ぶために促してくださるお方であります。イエス様が昇天された後、弟子たちはエルサレムの2階座敷に集まって10日間祈りに専念していました。そしてそこに聖霊の火が下った、ペンテコステの火がもうすぐやってきます。それまで弟子たちは当局や周りのユダヤ人たちを恐れて隠れていました。さながら私たちが今新型コロナウイルスを恐れてじっとしているように、弟子たちはそのような心境だったと言えます。しかし聖霊に満たされた時に、信仰と勇気を得てイエス様の復活を大胆に語るものとなりました。彼らのこの10日間の祈りがなければそれは起こらなかったわけです。彼らは祈りに専念することによって聖霊に満たされました。そして神様は今もそのように祈る者にご自身の聖霊を注いで満たしてくださるお方であります。宗教改革者のマルチン・ルターはこのように言いました。祈りの人でなければ本当の信者、神の子供とは言えない。呼吸が体に必要なように、祈りは魂にとって大切である。呼吸が活発にできないと体が弱るように、祈りに力がないと魂が痛み、呼吸が絶えると体が死んでしまうように、祈りがなくなると魂は滅びる。それだから私は人々に勧める。祈りは人間の最善の授業である。と。コロナウイルスを正しく恐れて感染予防に努める必要があります。同時に、ある意味、多くの活動や授業が止められている今の状態、時間が与えられていることを感謝しながら、祈ることに専念できたら幸いだと言えます。祈りは最善の授業となります。祈ることはウイルスであっても止められません。マタイの福音書21章13節に、イエス様は私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。イザヤ書を引用してこのように語られました。私たちこそ祈りの家と呼ばれるにふさわしい存在であります。第二に、生涯祈る者にという内容について見ていきます。神様は人間の罪と不従順を懲らしめるため、天を閉ざして警告を出されるお方であることが聖書を読むとわかります。 神様の民である私たちがその警告を無視するならば、さらに厳しい警告が出されるようです。けれども、すぐに悔い改めて神様に立ち返るなら、神様は深い憐れみのゆえに私たちを許し、そして従うならば報いを与えてくださると約束されています。ソロモンが祈った祈りの中に、特に28節に祈りが何であるのかが記されています。祈りと願いと叫びがその中に含まれています。祈りというのは、まあ、全体を指すとも言えます。神様の御名を称え、感謝と賛美を捧げること。そして2番目に願い事があります。いろいろな必要があります。助けを求める熱心な祈り、哀願とも言うことができます。そして第3に叫ぶという祈りがあることをソロモンは証ししています。特に韓国のクリシャンの祈りを聞くと、それはそれは凄まじい声で祈っている人の姿を見ることができます。私たちも本当に困った時に、あるいは助けを求める時に叫ぶことはあるのではないでしょうか。神様はそのような叫びも聞いてくださる方だと言っています。もう一つ、直接的にこの28節には記されていませんが、主に近づく祈りというものも見ることができます。ソロモンの祈りの後半部分に記されている内容からですが、フィリピ書4章5節を見ますと、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここにも祈りと願いが出てきます。そしてその前に、主は近いのですと、パウロは語っています。その近くにおられる主にとって、私たちは主に近い存在でしょうか。主は近いお方ゆえに、私たちも主に近いものとなってほしいと願っておられるのではないでしょうか。主は私たちが神に近づきなさい、そうすれば神もあなた方に近づいてくださいますとヤコブが語っているわけですが、祈ることによって私たちは神様に近づくことができます。すると神様は私たちに近づいてくださって、そこに何が生まれるでしょうか。人格的な交わりが生まれるわけです。ソロモンは38節で自分の心の痛みを知ってと語っています。39節には、あなただけがすべての人の心をご存知だからですと言っています。40節には、いつもあなたを恐れるようにしてくださいと祈っています。私たちは強そうに見えて弱い。何でもできるように見えて、実はしなければならない、正しいことはできない。むしろ道を踏み外して神様の喜ばれない生活をしてしまうことがあります。いろんな傷を抱えています。痛みを抱えています。そして私たちは自分が一体何者なのか、人と比べて良かったり悪かったり誇ったり、あるいは落ち込んだりというような ものかもしれません。神様は瞬間的に私たちを知ることのできるお方です。創世記を見ると、アダムが神様が目の前に連れてこられた動物たちを見て、すぐにふさわしい名前を付けられたことが書いてあります。そのように神様は私たちの存在、私たちの内側、私たちの心を知ることのできるお方です。そして私たちが神様に近づくなら、その交わりの中でさらに私たちの心を探り、そして私たち自身も自分が何者であるかを知ることができるように導かれる方ではないでしょうか。私たちが自らの心を知るために神様はご自分の御前に私たちが近づくことを求めておられます。そして私たちは神様のようにすぐにはわからないので、私たちが神様を知るために、また自らを知るために時間が必要だということを知る必要があります。詩編の139編1節、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。神様に近づき、神様が近づいてくださるこの人格的な交わりの中で、実は私たちのうちにおられる御霊が私たちにイエス様を証ししてくださると約束されています。ヨハネの福音書15章26節、私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。私たちがイエス様を知るのは、知ることができるのは、助け主、御霊によるのだと言えます。40節に、いつもあなたを恐れるようにしてくださいという、一つの祈りの結論みたいな部分がありますが、イエス様を知るときに私たちは、正しい基準を持つことになります。私たちが神様を知ると言っても、勝手な思い込みや、あるいは今までいろんな話を聞いたりする中で、歪んだ神様像、あるいはイエス様像というものがあるかもしれません。しかし、御霊によって、で御霊が証しをしてくださるイエス様を知るときに、私たちは正しい基準を持ってイエス様を知ることになり、そしてイエス様を知ることは神様を知ることになりますから、私たちの中にそのことによって生まれてくるものがあります。それは神様の前に自らが罪人でありにもかかわらず、許し受け入れてくださる、この神様を恐れる。恐れ、敬う。したがって、その魂は、減り下っていくわけです。私たちは謙遜ということを自分の力でできるように、錯覚することがあるかもしれません。しかし、真の謙遜、減り下りっていうものは、イエス様を知らなければできない相談です。しかし、イエス・キリストを知ることによって自分が何者であるかを知り、そして罪人の頭であると言えるほどに、神様の前に私たちは自分の存在を正しく認め、 そして神様の前にへり下り、その時神様はイエス様の十字架の贖いのゆえに私たちを義と認めてくださり、清めてくださり、新しく作り変えてくださる御業を進めてくださいます。その過程の中で私たちは変えられる喜び、変えられた喜び、そしてさらに変えられた魂、清められた魂が、もやが、霞が取れて、はっきりとイエス様を仰ぎ見ることができる喜びに感謝し、そしてますます神様を恐れるものとなることを祈りの世界で体験した人たちは証ししているわけです。祈りはまさに祈る人を変えるということができます。結論になりますが、祈りは天と地を結ぶ神様と私たちをつなぐ素晴らしいホットラインであります。人格的な交わりがそこに生まれます。私たちが神様の御前に近づき、その身元にとどまるとき、注がれる神様の愛と、そして平安を心ゆくまで味わうことができる、そのことによって私たちは立ち上がったときにはもはや以前のようではない、新しい人に作り変えられる、これが祈りの恵みとも言うことができます。少し前のクリスチャンの詩人である八木十吉はこのような詩を残されました。雪慣れた道の懐かしくて耐えられぬように、私の祈りの道を作りたい、私の祈りの道を作りたい。これからも祈って、生涯祈り続けて祈りの道を作っていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、短い生涯ですが、生涯イエス様が教えてくださった、歴代の信仰者たちが教えてくれたこの祈りの道を、私自身も歩み続けて祈りの道を作っていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。